通告に従いまして、11番宇瀬和弘が一般質問をさせていただきます。大きく3つあとそれぞれに、質問がありますので、明確な答弁をよろしくお願いいたします。まず第1点目、防災対策についてお尋ねをいたします。近年の災害は多種多様化し、予想もできない災害が頻繁に発生し、被害も甚大であります。平成19年平成26年4月に防災に関する地域の普及啓発を目的に、災害への備えや災害が発生した場合の対処方法をまとめた我が家の防災マニュアルを括弧に配布をいたしております。それがこれです。これも各家庭に配布をしております。この我が家の防災マニュアルを作成したのは平成26年3月になっております。避難する方法や準備品等作成当時と変化をしておりまして、またさまざまな災害に対応すべき情報提供先も増えております。またハザードマップも平成27年5月に改正をされました水防法に基づき、壱岐島沿岸において勝本浦や八幡浦など想定される最大規模の高潮を前提とした高潮浸水想定区域を考慮すべきと考えます。今後ハザードマップも含め最新の情報に改定すべきと考えますが、理事者側の考えをお聞かせください。2点目、台風等の暴風時の時、避難所についてはその都度指定開設をされております。地区にはそれぞれ指定避難場所があるにもかかわらず、災害のたびに開設された避難所は、避難するにしても自宅から遠く、車を使わないと避難できないところもあります。先日の千葉の台風被害のニュース報道では、避難所が遠く、道路が閉鎖され機能しなかったとのことでありました。地域で指定された避難所の鍵の管理を施設管理責任者のほか、地域担当職員に任せ、高齢者や避難弱者がいる地域にこそ設置すべきと考えますが、市当局の考えをお聞かせいただきたいと思います。これまでさまざまな災害の折に避難所を設置されておりますが、どのような基準で設置されているのかお尋ねをいたします。また各地域にある指定避難所はどのような時開設するのか、お尋ねをいたします。それと災害はいつ起こるかも分かりませんし、住んでいるのは壱岐市民だけではありません。万が一の場合は、市民はもちろんですが、観光客等島外からの人も分かるように指定避難所の案内板を必要と考えるが、市当局の考えをお聞かせください。3番目、災害時大規模停電により市民生活及び避難生活が麻痺したと報道をされておりました。各避難所における非常用電源は大丈夫かお尋ねをいたします。先日気候非常事態宣言をし、再生可能エネルギーを推進していく今、今後の停電対策は避難所における、食料及び毛布等の備蓄状況をお知らせいただきたいと思います。4番目に、さまざまな災害に備え、災害が発生した場合、すべての災害現場に消防などの公助である公的機関が駆けつけるということは、避難者支援等の緊急対応には限界があります。自らの身は自分で守るという自助、そして自分の地域は自分たちで守るという共助、この自助、共助、公助が三位一体となって防災に取り組むことこそが一番大事と考えております。地域は地域で守るという心構えを醸成するためにも、自主防災組織の育成活性化が重要と考えております。停電やケーブルテレビの 断線による情報弱者や高齢者や障害者らの安否確認、避難の方法など具体的な被害を想定した訓練、防災研修も含め今後の自主防災組織の育成計画についてお尋ねをいたします。以上4点、答弁をお願いします。はい、
補正委員の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部長。
11番、宇瀬和弘議員のご質問にお答えいたします。近年の自然災害はまさしく議員発言の通り、多様化、複合化、激甚化の状況にあります。これまでの基本理念も防災から減災へと移ってきております。そうした自然災害に対するリスク体制を高めるため、自助・共助の重要性への周知と災害への備えを行っているところであります。国においては大災害の後を追うような部分もありますが、法律や指針等により経験を生かしながら対策強化の内容が随時追加をされてきております。例えば平成7年の阪神・淡路大震災後には建物の耐震基準の大幅な見直しが行われるとともに、自主防災組織の重要性が再認識され、地域における組織化がそれまで以上に図られるようになっています。平成23年の東日本大震災の後には、災害時要援護者名簿の作成、津波ハザードマップの整備促進が図られることになりました。また平成11年の広島県内のでの豪雨災害の検証により、土砂災害防止法が整備されました。それでも平成26年に再び広島県内で土砂災害が発生したため、土砂災害警戒区域の指定や警戒体制の整備、ハザードマップの作成を進めることになりました。さらに平成27年の茨城県常総市鬼怒川が氾濫した関東・東北豪雨による大水害を機に、洪水浸水想定区域図の整備と洪水ハザードマップの作成促進が図られています。また平成30年の西日本豪雨では、防災情報が必ずしも避難行動につながらなかったため、避難勧告など防災情報の伝達に住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくするよう警戒レベルを用いることになりました。本市においてもこのような国の動きに合わせて、避難行動要支援者名簿やハザードマップ、その他防災情報のお知らせ文書等を作成し、逐次市民の皆様へお知らせをしてきております。なお、ご指摘の配布してから年数が経過している防災マニュアルやハザードマップについては、来年度内容の整理と情報収集を行い、加えて6月議会で議員から提案いただきました公園の位置についても、避難場所の活用から見ても有効であることでありますので、ハザードマップにも表示したいと考えておりました。修正と合わせて新たな情報の追加や、別々に作成している災害情報をまとめるなど、より分かりやすく活用しやすいものになるよう検討作業を行い、令和3年度に防災マニュアルおよびハザードマップを更新し、全世帯へ配布したいと考えております。次に2番目の指定避難場所についての質問にお答えをいたします。本市では災害時における市職員の対応について、災害時職員行動マニュアルを定めております。この中で災害事故が発生し、または発生する恐れがあると認めるときは、災害警戒本部を本庁および支所に設置し、初動体制を取るように規定しております。また円滑に災害等への対応ができるように、 気象警報等の内容により、警戒1時、2時、3時という職員の参集基準を設けております。加えて、災害等への対応について、効果的な配置の必要から、職員の通常時の業務内容等を考慮、すなわち本来業務における責任の遂行を併せ持つ役割分担となっております。地域担当職員においても同様に本務がございます。なお、避難施設の鍵については、各支所で保管または施設管理者の連絡先を登録し、短時間に開設できる体制を整えております。さて、現在、さまざまな災害に対応することと、多くの避難者を収容できるよう、避難所として指定緊急避難場所のうち、48施設を指定しております。このうち、どの施設を開設するかについては、その時の気象状況等や、施設の設備内容及び、開設場所の配置がなるべく均等となるなどを考慮して判断をしております。ただし、大規模災害となるような場合は、当然、開設避難所を増やすなどの対応を行います。なお、避難勧告等の意味するところは、必ず指定避難場所へ、避難してくださいということではなく、その時々の状況に応じて、身の安全を確保するための避難行動を取ってくださいということであります。また、近くに地域の公民館等の安全な建物があれば、そちらに避難することも有効な方法であるといえます。災害時には自分や家族の命は自分で守るという自助が基本であり、このような自助、共助に基づく避難行動が必要不可欠であるため、各家庭や自主防災組織等での平時からの話し合いが重要となります。まさに現在進めておりますコミュニティ組織の要となるまちづくり協議会において、この防災に対する共助の役割、各組織との連携にも大きく期待をしているところであります。次に、観光客等の来島者への避難情報の提供については、告知放送やホームページ、ツイッター、エリアメール等も利用して行っておりますが、宿泊施設、観光施設及び空港、港の待合所等において、ハザードマップ等の掲示については、さらに増設促進をしてまいります。なお、ご指摘の指定避難所の案内板についても、来島者等にも分かりやすいように整備をしていく考えでおります。次に、3番目の非常用電源、食料の備蓄についての質問にお答えをいたします。本年9月5日に上陸した台風15号による千葉県内を中心とした台風被害では、広範囲、長期に及んだ大規模停電により、住民生活や産業活動に非常に大きな影響を与え、電力供給網の重要性を再認識したところであります。現在、壱岐市の避難所に指定している施設で発電機を備えている施設は8施設でございます。議員ご指摘の気候非常事態宣言を行い、再生可能エネルギーを推進していく今だからこそ、大規模停電時の電源確保対策が見えてきたと思っております。11月16日に郷奈良町弁天崎公園で開催した SDGs フェスティバルにおいては、中古のハイブリッド車を家庭用電源として活用するブースや、水素から電気を取り出す燃料電池自動車の実演走行を行いました。これらは大容量で長時間対応できる電源であり、まさに災害時の非常用電源としても活用できるものであります。実際、千葉県ではハイブリッド車を改造した発電車が活躍をしております。このような新たな方法も視野に入れながら、非常時に対応できる電源の確保について検討していきたいと考えております。 なお、非常食、飲料水や資機材の備蓄については、県の災害時の物資備蓄等に関する基本方針に基づき、人口の 5% の3日分を目標に、年次的に備蓄をしております。現在の備蓄量は、食料の備蓄目標11,934食に対し、9,350食分、水の備蓄目標11,934リットルに対し、6,912リットルを、毛布の目標1,326枚に対し、485枚を備蓄しているところであります。また、壱岐市商工会、イオンストア株式会社及び大塚製薬と協定を締結しておりまして、流通備蓄にも努めております。次に、4番目の自主防災組織の育成、活性化についてのご質問にお答えいたします。現在、自主防災組織の組織率は 94% まで向上し、今後は議員ご指摘のとおり、活動の活性化が重要となります。自主防災組織の育成という面では、それぞれの組織での能動的、自主的な活動が最も必要とされます。このことを促す目的で、各自治公民館への安全安心まちづくり交付金の自主防災組織に関わる部分については、重点を組織化から活動の充実に移行していっております。具体的には、翌年度の交付金の算出基準を自主防災組織の設置の均等割、世帯割を引き下げ、その分避難行動要支援者の把握と見守りを新たに加え、加算するように予定をしております。また今後は、まちづくり協会による各自主防災組織の連携と防災訓練の実施等を推進していく方針であります。さらに、壱岐市共同のまちづくり出前講座の一つ、防災に関するメニューを設けるとともに、県から講師派遣事業や長崎県自主防災リーダー養成講座等を積極的に活用してまいりたいと考えております。以上です。
はい、委員。
はい、はい、議長。
防災対策につきましては、まず防災マニュアルの改定については、来年度、次年度に情報収集をして修正するとかする、そして、活用できるようなものを作って、令和3年に、作成をして、まあ、配布予定だということでありました。ぜひ早めに作っていただいて、作っていただく予定ですので、ぜひ、実行をよろしくお願いしたいと思います。その中でですね、例えば今回のこういった、冊子ももちろん作っていただかないといけないんですけど、やっぱりこう掲示で貼れる家のどこかにパッと見てこうすぐ分かるような、一番大事なことだけですよ。全部は載せれないでしょうから、ハザードマップと合わせて、そういった部分も含めて、地域ごとの例えば避難所はハザードマップの中に入れられるということだったので、そこも工夫しながら、よりこう常日頃からそういう災害に意識を持たせるために、そういう啓発も含めて、そういったチラシ作りも必要じゃなかろうかと思います。また2番目の避難所の件につきましては、その災害の規模に合わせて、指定をし、そして先ほど部長が言われました通り、自分の身は自分で守るということで、どこであろうが、避難をしていただいて、まず自分の身を守っていただくと、近くにある避難所については、支所が持っているので、もしそういうのが必要であれば連絡をいただければ、明けに行かれるんですかね、対応ができるようであれば、とにかくやはり市民の生命財産を守るのが我々の使命でもありますし、そこを一番重点的にしていただきたいと思います。また 今交流人口拡大に向けてさまざまな施策をされる中で、来島者向けにもそのハザードマップを各その地域地域にも掲示をすると、そしてまた宿泊施設にもお願いをしていくということで、ハザードマップの配置場所の拡大も合わせて進めていくということでしたので、実はこのハザードマップについては以前子ども議会においてもですね、災害の多いこの日本においてやっぱそういったことも必要じゃないかということも子どもたちも指摘をしておりました。ぜひ早急にその部分は設置をしていただいて、災害に強い地域づくりをしていただきたいと思います。3番目の非常用電源につきましては、部長が言われました通り、この間の SDGs ですねありましたが、実は今回、国の方補正予算におきまして約事業費26兆円の規模の補正が行われております。この中に経済産業省が実はその電気自動車ハイブリッド車の電動車を積極的に活用するために、給電方法を説明したマニュアルの作成、また国の防災基本計画への反映を盛り込んだ行動計画を作るようにしております。来年度以降はそれぞれの自治体と連携を深めてこの EV の活用を盛り込むように働きかけていくと言われておりますので、今現在壱岐市においても電気自動車が47台、これを第3次計画では60台にする予定になっております。その活用も含めてですね、ぜひ早急にその作成をしていただきたいと思っております。また流通物資の備蓄につきましては、それぞれ県が定められた人口 5% の3日分の食料については、その全部ではありませんが、期限を見ながら多分補充をされているんだろうと思います。また特に心配なのがその流通備蓄で今のイオンと商工会がされておりますけれども、海がしけた場合がちょっと心配なんですね。ずっとこの間からしけが3日も4日も続いて船が通わなかった時のことを思う時に、それで対応ができるのかなという思いもありますし、我々島民だけではなくてやはり島外から来た人もおりますので、その辺も考慮しながらですね、ぜひ、備蓄の整備をしていただきたいと思っております。また4番目の自主防災組織の育成につきましては、来年度からまちづくり協議会宛てになるのかなの補助メニューに、その育成についてメニューを追加をしていくと、言えばこれそのまちづくり、じゃない自主防災組織の組織設置から今度は活動に向けた、メニューに変えていくということですので、ぜひそういった取り組みをしていただいてですね、先ほどからも言いますように、災害に強い地域づくりをお願いしたいと思っております。またその先ほどの充電、設備については、今後例えば、社会福祉施設の、高齢者障害者児童福祉施設の給水とかもですね、実際その浄水のところのポンプが停電して、活用できなかったという千葉の事例もありますので、その辺は大丈夫だろうと思いますが、合わせて、実はその今回の補正国の補正予算の中にもありますので、もし整備ができてなかったらそのあたりも含めてですね、水が一番大事ですので、整備をしていただきたいと思います。今現在ハードについては壱岐市強靭化計画を策定中でありますので、その辺も合わせて、国の補正予算のメニューを見ながら、整備に向けて、今後進めていただければと思います。ぜひ我が家の防災マニュアルの完成を楽しみにしておりますし、災害は忘れた頃にやってくるっていうのがあります。逆に備えあれば憂いなしという言葉もありますので、なかなか今壱岐の現状ではニュースで流れるような災害は起こっておりません。しかしいつ来るか分かりませんので、我々も含めた、自分の身は自分 で守る、そして工場の部分で整備できる部分については早急に整備していくことをお願いをいたしまして、私のこの第1点目の防災災害についての質問は終わります。続きまして、高齢者の運転支援についてお尋ねをいたします。本市の第7期介護保険事業計画によりますと、高齢化率は現在 35.8% から令和6年まで右肩上がり、そして令和6年には 38.8% と予測をされ、高齢者のうち65歳から74歳の前期高齢者は令和2年以降減少はしますが、75歳以上の後期高齢者は令和2年以降増加が予測をされております。高齢者の多くは日常の買い物、病院に行くにも公共交通機関が少なく、バス停まで遠かったり、運転免許証を返納したくても自家用車以外の交通手段もなく、タクシーの負担もかかったりと交通弱者となっている人も多いです。警察庁によりますと、75歳以上のドライバーによる交通死亡事故は2018年に460件発生をしております。年代別の免許人口10万人あたり 8.2 件で、75歳未満の 3.4 件の2倍以上と重大事故につながりやすい傾向になっているようです。近年、全国的に高齢者の危険運転等による交通事故のニュースが後を絶たない状況です。そこで、壱岐市内において高齢者の運転免許証返納による特典と、ここ近年の高齢者の返納実績はどのようになっているのか、またその返納された理由と、大体、年代的にどの高齢者が一番返納されているのかお尋ねをいたします。2番目に、本市では先ほども言いました通り、公共交通機関が都会に比べ発達をしておらず不便であります。そのため、自分で運転してやっぱり買い物、通院等行かなければ生活ができません。返納したくても返納できないのが現状であります。そのようなことから、車のアクセル制御装置の設置や、アシスト制御機能付きの車を購入時に補助金を出している自治体もあるようです。西日本新聞によりますと、例えば福岡県神田町は、ペダルの踏み間違い加速装置などを備えた、安全運転サポート車の購入時に1人1台に限り3万円、福岡県浮羽市、熊本県玉名市、大分県日の出町では、後付け装置の購入支援を行っております。宮崎県新富町は、両方に3万から5万円を補助をしております。本市では、高齢者対象にした実技講習の開催などを実施しておりますが、他市の状況を踏まえ、また国の補正予算の経済対策では、65歳以上の安全運転サポート車の購入については支援があるようになっております。今後、危険運転により痛ましい事故が発生する前に導入に向け研究検討してはと考えますが、市当局の考えをお聞かせください。また現在、交通空白地域におけるコミュニティ交通の運行に向け、まちづくり協議会の中で初山、箱崎地区をモデル地区として協議が進められております。今後、各まちづくり協議会においても同様の案件が、計画された場合も同じように支援協力すべきと考えます。早急にその支援制度等を整備すべきと考えますが、その点につきまして、市当局の考えをお聞かせください。
総務長。
11番、宇瀬和弘議員のご質問にお答えします。本市で行われている高齢者の自動運転 免許証返納に対する特典等でございますが、壱岐地区タクシー協会において、運転経歴証明書の交付を受けた65歳以上の方に対してタクシー料金の1割引きを実施する制度を平成28年9月19日から実施されております。また壱岐地区交通安全協会において交通安全協会会員で運転免許証を自主返納した方には運転免許経歴証明書交付手数料1100円を全額助成する制度を平成30年4月2日から実施されております。次にご質問の高齢者の返納実績につきましては壱岐市の運転免許証の交付返納事務を行っております壱岐地区交通安全協会より情報提供をいただきましたのでその内容についてお知らせします。運転免許証の自主返納者の数は平成27年が27人平成28年が25人平成29年が106人平成30年が68人、令和元年、11月末現在が86人となっております。なお返納理由と年代については不明ということでございました。ただし返納理由について多機関のアンケート調査これは多地区でございますけれどもそれによりますと視力が衰えて夜間運転をするのが怖いため自分の運動能力に対して自信がないためとっさの判断が遅れるため家族に勧められたためなどが出ておりました。次に2番目のアクセル制御装置の設置やアシスト制御機能付き車両の購入費補助のご質問にお答えします。政府は高齢者を対象にした安全装置付き自動車の補助金制度を検討あるいは国内で販売される新車に衝突被害軽減ブレーキこれが自動ブレーキの取り付けを義務付けする方針で調整に入ったという報道が最近なされております。また西日本新聞がアンケートを実施したところによると九州7県のうち5市町でサポート車や安全装置の購入に助成を行っているとの新聞記事が出ております。長崎県においても事故防止の徹底を図るためシニアドライバーサポカー体験会が開催をされております。このような流れの中議員ご指摘のとおり本市においても財源措置を国県にも求めながら検討研究してまいりたいと考えております。次に丸三のコミュニティ交通の運行についてでございますが平成30年度に策定しました壱岐市地域公共交通再編実施計画において初山地区と箱崎地区をモデル地区として選定をしておりますが他の地域についてもコミュニティ交通を導入したいといったご要望がございましたらその地域との協議等を行い具体的に取り組みが進められる場合には壱岐市地域公共交通再編実施計画に追加して盛り込み実施に向けた手続き等を行うことになりますので市としてもその地域と連携を図り取り組みを進めていきたいと考えております。乗り合いタクシー等のコミュニティ交通の運行につきましてはまちづくり協議会の区域と一致しない場合も想定されますので協議会設立の有無にかかわらず協力していく必要があると考えておりますがまちづくり協議会が設立された地域であれば車両の購入については国の支援制度であります過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業等の対象になる可能性があるなど財政的な支援が得られるメリットがあり、まちづくり協会における 取り組み等の検討もお願いしたいと考えております。なお乗り合いタクシー等のコミュニティ交通の導入につきましては、路線バス事業者およびタクシー事業者等のご理解を得た上で運輸局に申請することになり、既存の地域公共交通と共存した形で運行することになります。以上でございます。
はい、宇瀬和弘議員。
はい、2の高齢者支援運転についてもほとんど前向きの答弁いただきましてありがとうございました。2番目 の、 そのアシストサポカー、サポートカーですかについては、先ほども言いました通り、国の方でも部長も言われましたが、国際基準を満たす性能を求めるよう、2021年度から、新型の乗用車については取り付けを義務付けるということでありますし、また先ほども言いました通り、国の方から、国の今回の補正予算の中にも65歳以上の高齢者による安全運転サポートカーの購入を支援すると明示をされております。早急にそういう動きがある中で、ぜひ、検討研究をするということでありましたが、ぜひ、その制度がすぐ、運用できるようにですね、要項等の整備についてはもう今のうちから早めに、研究をしていただいて、国のそういう支援がある場合には即実施をしていただくという体制を整えていただきたいと思います。3番目のコミュニティ交通の運行については、今のモデル地区に限らず全まちづくり協議会の中で協議をされ、その実施に向けた地域連携を行っていくということで、また助成についても国の補助を活用できるようなお話でしたので、ぜひこれからまちづくり協議会の中で、協議をされる、そのコミュニティ交通もぜひ、課題に上がった場合には十分協議をしていただいて、それぞれの地域で実施に向けて、やっていただきたいと思います。2番目 の、 その検討研究についての再度どの程度まで検討をするのかという点を再度お尋ねをいたします。
総務長。
どの程度までということでございますけれども、現在、もうすでに九州7県の中で五島町が実績を上げているということでございます。ですから実施する方向に向けてですね、検討を進めてまいりたいと思っております。以上です。
はい、委員。
はい、議長。実は小学校の交流を盛んにしております浮羽市においてはですね、踏み間違いの防止装置と合わせてですね、実は安全運転ということで、事故をした場合の証拠になるということで、ドライブレコーダーあたりの設置についても助成を考えられているようでございますので、そのあたりも含めてですね、ぜひ、実施に向けて研究をしていただければと思います。それでは、3点目の、乞食事業についてお尋ねをいたします。2018年からスタートしました、神々が宿る島行き、滞在型観光プロモーション支援事業乞食プロジェクト、乞食をモチーフに行き島限定のカルチャー誌、多分皆さんも結構メジャーですので、この乞食を作られておりますけれども、この乞食に参加されたアーティストの作品、そして映像、展示空間を含めて全体を作品とするインスタレーションを足部裏の古民家を使った展示や、またスタンプラリーを行うなど、神話の島の漫画アート展、神展が去る10月14日から14日まで開催をされております。あいにくの台風接近の影響はありましたけども、私も参加をさせていただきまして、実はスタンプラリーを して、この工事機のファイルをいただきました。ありがとうございます。その他、壱岐出身の漫画家の栗本健太郎さんと、手塚治虫さんの長女の手塚るみ子さんのトークショーも大変興味深く、大変面白かったと思っております。また、この紙店に合わせた様々なコラボ食の提供もあり、美味しくいただいております。今回のこの紙店については、五感を刺激するイベントではなかったのかなと、私自身そう感じております。この古事記および紙店の参加のアーティストについては、それぞれツイッターやフェイスブック、そしてなどの SNS による発信をしていただきまして、国内外を問わずその反響は大きかったと聞いております。今後この紙店のイベントを地域限定だけ、一部の地域だけ今回はなっておりましたけれども、今後全島的に屋内外を問わず様々な場所による作品を展示展開をし、その作品を体感できるように、例えばその期間中、紙店ラッピングバスとかタクシー、期間中行きチャリ電気スクーターで周遊など二次交通の充実のための情報発信、そして、今回は4日間でしたけども、この展示期間を例えば1ヶ月とかぐらいに、長くして、それに対して例えば事前の情報発信、またはその PR の方法、面白い取り組みとしてその宿泊ホテルの一室をですね、紙店とコラボした装飾をしたりしたら面白いんじゃないかなと思っておりますし、また地域町の活性化と飲食店の活性化を目的として、地域町が密着して、食べ歩き飲み歩きするイベント町バル、以前これ、島内においてもしておりましたが、そういった部分と一緒にすればですね、息をずっと時間をかけて周遊できるということで大変盛り上がるイベントになるんじゃなかろうかと、その計画についても行政だけではなくて、やはり官民一体で、官民共同で計画をすることによりまして、そのことで連泊につながり、さらなる波及効果、経済効果も大きくなると考えますが、その点について、市の考えをお聞かせいただきたいと思います。また将来的にはですね、今回、いろんな漫画家アーティストが、このすごい方が参加をされておりますけれども、こういった方々が、仕事のできる環境がですね、もしこの壱岐の島内で空き家等を利用してできれば、まさしく、市長が推進をしております、SDGs も含めたワーケーションのモデルとして、一般の方だけではなくて、その世界に誇る漫画アーティストの方が壱岐に来て滞在をして、そこで仕事をして壱岐を楽しんでいただくと、いわば瀬戸内海の直島屋のような漫画アーティストが集う島としてですね、注目される魅力ある取り組みができるのではないかと考えますが、この点について、市当局の考えをお聞かせいただきたいと思います。
はい、本田企画振興部長。
宇瀬議員のただいまの古事記プロジェクトについてお答えをいたします。神々の宿る島壱岐滞在型観光プロモーション支援事業は、古事記をモチーフに現代漫画家やアーティストの皆様と作品を制作する漫画カルチャー誌古事記を中心とした民間プロジェクトと連携し、島内に多数存在する神社等、古くからの大陸との交流の歴史など、壱岐島の持つストーリーを世界に認められた日本のカルチャーである漫画を通して広く情報発信し、漫画家やアーティストのファンなど新たなターゲットの来島促進を図ることを目的に取り組んでおります。これまでに3号発刊されており、回を追うごとに認知度も高まり、 さまざまなメディアにも注目されております。去る10月11日から14日の4日間来島促進イベントとして開催した神話の島の漫画アート展、通称神展と呼んでおりますが、このイベントは台風の影響でアーティストが来島できず、イベントが一部中止となり、また当該からのお客様のキャンセルもありましたが、手塚留美子様をはじめ来島されたアーティストの皆様のご協力と島内ボランティアスタッフの協力のおかげで、臨時のトークショーの開催など中止となったイベント分をフォローしながら、来場いただいたお客様にはご満足いただける内容になったのではないかと考えております。イベントの参加者数は約1200名、当該からの来島は約300名でございました。布施議員のご質問のとおり、本プロジェクトには国内外に多くのファンを持つ日本を代表する漫画家、アーティストの皆様にご参加いただいており、個人的に SNS 等により情報発信をいただいております。これらを含め、かなりの反響があっており、広角測定を依頼した業者の試算では、拡散された情報をカウントできるものだけでも、広告換算した場合、約2500万円の効果となっております。本事業は有人国境離島法の滞在型観光促進事業として国庫補助を受け、平成29年度から3カ年取り組んでまいりましたが、これまでの取り組みで古事記の出版に伴う作品の蓄積と神展という地域を巻き込んだイベントという一つの形が整ったものと思っております。このような文化系のイベントや活動やイベントは高い評価を受けるものもありますが、継続が難しく、継続されて初めて評価されることのようでございます。議員がご提案されております伝統的な作品展示場の確保やアーティストの島としての環境整備等につきましては、今後事業の将来性や財源確保等を含め継続すべきかどうかを判断したいと考えております。
提言、
はい。今回の古事記事業については大変効果があったけども、今後その継続性については、慎重に、検討していくということでありました。いや、瀬戸内海の直島あたりもですね、当初はやっぱり大変だったみたいです。継続することが、市長の公約ではありませんが、継続が力になったのが瀬戸内海の直島でありますし、ぜひこの古事記事業についても継続をすればそこまでのイベントに、なるんじゃないかなと思っております。実は日本政府がですね、推進をしております観光立国およびクールジャパン戦略の中で、このアニメツーリズムっていう機会を大変創出をしておりまして、実はそのいろんな有名な企業の社長たちで作られております一般社団法人アニメツーリズム協会っていうのがございまして、これがそのここに日本のアニメの聖地88として制定をされれば、アニメの聖地をつなぐ広域周遊観光ルート官民連携のオールジャパン体制で造成をできまして、同時にそのいろんなサービス、それで商品の提供を促して、地域の受け入れ環境も整備するような協会でございますので、例えば、五島対馬も入っておりますし、佐世保あたりはこのアニメツーリズムで2日間で1万人以上来島をしたというような実績もあるようです。このアニメの聖地として今後、そして、企画振興部が推進をされております、ワーケーションのモデルとしてぜひ今後も、検討中が進めていただきたいと思っております。例えば今神社が御朱印帳が有名ですけども、この古事記でまた御朱印帳を新たに作ってそれを販売するという方法もありますので、もうぜひ今後さらに 部長、検討とは言わず進めていただくようにお願いをします。まあ、時間が来ましたのでもうこれ以上は言えませんが、まあ、今回1、2、については前向きな答弁をいただきております。ぜひすぐに実行できるものは実行していただいて、市民の生命財産を守っていただき、まあ、両方とも同じように市民の生命の財産を守る取り組みでありますので、今後の早期取り組みに期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。